こんにちは、行政書士の坂庭です。
こんにちは、行政書士の石井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、平成22年度の合格者で、益子さんにお越しいただきましたので、これから合格体験記ということで対談をさせていただきます。益子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、益子さんには今日新潟の方から、
はい、
取ってありがとうございます。はい、で最初にですね、じゃあ、はい、いろいろお聞きしたいことがあるんですけれども、はい、まず益子さんが、じゃあ受験回数からお聞きしてよろしいですかね。
受験回数は9回です。
はい、9回です。
はい、
はい、ある意味最長記録で、今まで出会った
平成14年からってことです。
ああ、平成14年から、はい、14年
で、途中でもう試験制度も変わってしまいましたけど、はい、平成18年に、
はい、諦めないで続けたっていうことが財産ですね。はい、おめでとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
で早速、益子さんが行政書士の資格を取ろうと思ったきっかけからお聞きしたいんですけれども、
は
い、
まあ、最初に受験した年なんですけども、その春に勤務先 の建設会社の方をリストアされまして、
はい、
まあ、将来、まあ、いつクビになるかは分からないという、まあ、サラリーマンであっても不安定な、
はい、
身分ということで、まあ、将来に対するちょっと不安もありましたし、
はい、
まあ、その時はまあ資格というものを取得して、まあ、将来そういった経験に左右されないような仕事をやってみたいというようなことで考えて、まあ、勉強を始めました。
なるほど。はい、で、まあね、国家資格とか、
はい、
まあ、法律系の資格の中でもいろいろあったと思うんですけれども、はい、その中から数多くの資格の中から、はい、行政書士にしようと思った理由というか、はい、きっかけって何かあったんですか。
は
い、
まず弁護士とか税理士とかに比べて、はい、比較的短期間に合格できると。
はい、
私の場合はちょっと当てはまりませんでしたけども、あと業務範囲が広いということを、
はい、
その中で、まあ自分の、まあ、得意分野とか、うん、私も会社員時代に行政書士の先生も知っておりましたので、はい、大体どういう仕事をするかというイメージだけはちょっと持ってましたので、うん、
はい、
まあ、こういう仕事だったら多分自分でできるなということで、そういうようなことでイメージを頭の中で書いていました。
あ、は
い、
なるほど。でそういうのもあって、まあ、なんとなく仕事の内容も分かってるし、いずれはじゃあサラリーマン辞めて独立開業もっていうのも考えた時に、
そうですね、まあ、頭の隅の中にずっとありました。やっぱり、
で税理士とか弁護士に比べると比較的取りやすいということで、行政書士にしようと。
はい、
なるほど。でその益子さんですけれども、はい、受験回数は9回ということで、はい、おそらくね、最初の、まあ、私の勝手なそうですけど、
はい、
最初の 2,3 年失敗した時と、
はい、
5,6 年の頃と、
はい、
もう7回目8回目あたりで、おそらく気持ちの中でいろんな辛い時期あったと思うんですけども、はいはい、その9年9年の中で一番辛かった時期ってありますか。
はい、やっぱり最後の2年間ぐらいでしょうかね。8回目9回目ぐらいが一番辛かったですね。はい、
最初の 2,3 年はうまくいかなかった時って、はい、どんな気持ちがありますか。
まあ、もうちょっととやれば、はい、なんとかできるかなと。
はい、
特に1回目の試験で、まあ、平成14年が一番特に優しい試験の年だったので、
はい、
あと1点だけ実は足りなかったんですが、うん、
はい、
そういったこともあったので、うん、まあ、そこまである程度こう1回目のいくら優しい試験であっても1回目の試験そこまでいったんだから、
うん、
もうちょっとなんとかなんだろうというか、うん、結構慢心してたところもあると思います、正直なところ。
は
い、
それ2回目3回目あたり、
そうです。3回目までは大体そのような気持ちでいましたですね。
うん、もうちょっとやればなんとかなるん
だろうと。はい、
それが 5,6 年
さすがにその辺になるとなんか点数も伸び悩んだり、急に、まあ、前年よりかなり得点が落ち込んだりして、
はい、
ちょっとして大丈夫なのかなともちょっと思い始めたんですよね。
はい、でまあ最後の方の8年9年あたりにどんなお気持ちありました。
もう正直言ってバートがないと、うん、まあ、その頃正直言って8年目9年目あたりはちょっと実は個人的な理由で会社辞めてまして、
うんうんうん、
アルバイトしながら受験の最後の2年間に関してはやっていましたので、
はい、
特にもう切羽詰まって、まあ、金銭的なものもそうですし、うん、精神的にも結構追い詰められたような状態ではありました。
うんうん、その中で、もうやめようと思った時期ってはなかったんですか。
ありました、正直。もう 今年もうゴールデン目6年目ぐらいからもう、うん、今年最後の仕事セールスしようというふうなことで言ったんですけども、うん、結局じゃあここで辞めたら今までの努力が一体何なんだろうと、うん、
そうですね、
いうのことを思い返したらもう、はい、もう最後までやるしかないと、うんうん、まあ、結果はどうにしろ、まあ 実際その業者として開業するし何に関わらず合格だけはしようというふうに、はい、まあ、思うようになりました。
なるほど。それで、まあ、その辛い時期9年、はい、8年目9年目あたり一番辛かったと思うんですけど、はいはい、まあ、後がないからやらなくちゃ今までねやってきたものは無駄になっちゃう、っていう気持ちもあったと思うんですけど、その辛い時期を乗り越えられた理由っていうか、はい、乗り越え方自分の中で何か、
やっぱり途中でやっぱり頭の中の切り替えができたということが一番大きかったんでしょうかね、うん、
頭の中の切り替え、
勉強自体はそんなにやってることは内容は変わらないんですけども、はい、うん、実際今までも結構受験勉強以外でも結構ね辛いこととかもありましたので、うん、仕事とか家庭的なことで辛いこともあったんですが、うん、まあ、今まで結局なんとかなってきたと、うん、いうことをよく思い返しましたら、はい、今までなってきたんだから、まあ、これからもなんとかなろうと、もうそういうふうに気持ちを切り替えたら非常に楽になりました、精神的に。まあ、もうそう考えざるを得ないような感じだったんですよね、あとはもう試験のことばっかり考えると、まあ、頭が煮詰まってしまいますので、
じゃあその頭の中を切り替えたっていうのは、行政書の試験がどうこうっていうことじゃなくて、ご自分の人生を振り返った時に、今までなんとかなってきた、だからまあなんとかなるだろう、そう思ったら気持ちが楽になって、
ね、少しほんと楽になってきましたね、
なるほどね、でその間、まあ、9年間の中で、ずっと集中するって難しかったと思うんですけども、はい、途中途中でこ うまくストレス発散をしたとか、うまくこうなんていうのかね、まあ、リフレッシュしたりとか、なんかそういう工夫ってのはされたんですか？
そうですね、特にはないんですけども、まあまあ、これは個人的な趣味なんですけども、はい、割と自分の住んでる地域に日帰り温泉とか結構多いんですよ、はい、一番近いところで私とか車で 2,3 分のところで市役所で掘削した温泉、はい、日帰り温泉がありまして、まあ、ちょっと行き詰まったりとか、まあ、ちょっと体が疲れたなという時はそういうところに行って、まあ、ちょっとリフレッシュしてというような形で、まあ、他の地域に他の調査にもあるんですけど、はい、まあ、そういうような形で時々気分転換はしてました。
なるほどなるほど、なるほど。で9回目の受験で合格されたわけですけれども、はい、その期間っていうのは具体的にどんな勉強方法を実践されてきたんですか？
はい、ほとんど独学、うん、がメインでしたですね。その中に一番最初の 2,3 年は独学でやってたんですが、はい、やっぱりちょっとこれじゃちょっとダメだということで、はい、一応まあ、大手の予備校の、まあ、東連とか、はいはい、それを大体それを1年間、うん、東連やったんですけども、はい、そのなんかちょっとまた今手応えがなくて、また他のちょっとネットで見つけたそういった通信教育を今1年間、はい、うん、それ以外はもうほとんど独学でしたですね、
じゃあ東連を1年間やった時期もあるし、通信講座なんかを1年間通ったこともあったと、
それ以外はもう完全に独学です。
独学、
はい、じゃあスクールも通ったこともありませんし、
そうなんですね、はい、そうするとじゃあ本当に、最後の方っていうか、合格した年なんかもほとんど独学で、
はい、そうですね、はい、
であと直前期に、まあ、もしみたいなものを、
そうです、実はもしも受けてないんです実は。
そうなんだ、
もしの代わりに出版社から、はい、予想問題集っていうのがありますけども、はいはい、直前にそれを解いて、はい、自分の大体の今の実力を確かめるというような方法をやってました、う
ん、なるほど、
はい、もしとあとは東連、
そうですね、東連も実際その1年間だけであとはもうほとんど、そうですね、基本書プラス加工問題集プラスその予想問題集とそういうようなパターンでやってましたですね、
でそういった中で、まあ、ほとんど独学で勉強されてきて、はいはい、で 従来の勉強法にのどの辺に例えば行き詰まりとかって感じました？
そうです、最初の頃はそれこそやっぱり緊張感もありましたし、うん、もうちょっとだっていうのは意気込み、まあ、合格ラインまでもうちょっと意気込みありましたんで、うんうん、かなり気を張り詰めてたんですけども、だんだんもう少しずつちょっとなんか得点もちょっと離れて、合格ラインから離れてたりとか、うん、こう波を打ってくるような状態になってると、やっぱりちょっとだれてくるような、勉強の仕方も果たしてこれでいいのかっていうようなこと、うん、マンネリじゃないのかなということもちょっと頭の隅やっぱかすめたところもありましたですね、
はい、なるほどなるほど。でその時に、はい、まあ、私たちの前にあると、まあ、出会ってくれたわけですけれども、はい、実際に出会っ見つけてくれた、まあ、サイトで偶然見つけて知ったっていうのが8回目の受験、
8回目の受験の前ぐらいでしょうかね、はい、
っておっしゃってましたよね、
はい、
でその時は、まあ、正直躊躇して、
だから、まあ、正直言うとマニュアルだけっていう話だった、サイトを見るとマニュアルだけってことだったので、
そうですね、
それで金額を見ると3倍ぐらいの金額だったんで、はい、どうなのかなっていうことでちょっと躊躇したのは正直なところです、はい、それで、まあ、とりあえずまず、まあまあ、割とその試験の近くだったので、
はい、
まあ、今からやっても難しいかなと思って、
はい、
それでちょっと、まあ、その時はちょっとパスしてしまった
んですね。パスして8回目までは、はい、まあ、独学メインでやってきたと、
はい、
で9回目、はい、まあ、8回目の受験で、まあ、思うような結果が出なくて、
はい、
9回目にマニュアルを買ってくれたわけですけれども、はい、その8回目で躊躇して、
はい、
9回目で試してみようと思った、はい、そのマニュアルを、ね、買ってもらうきっかけっていうか、なんかありました？
いや、もう切羽詰まったというところが正直なところですね。もう後がないと、
はい、
で、まあ、そんなところで、まあ、まあ、試験も結果もダメだったということで、まあ、しばらくまた一人でぐっとワクワクしてたんですけども、
はい、
このまま行ってでまた同じことやってても、もう突破口開けないんじゃないかっていうようなことを思い始めて、それでまあ前にも頭の先輩すぐに残ってましたんで、
はい、
じゃあもうね、一か八かっていうか、はい、そのもう、まあ、これでやることでも自分 で今できることだけやって、うん、もう一回落ちてもしょうがないやと、
はい、
まあ、そういうところも開き直った気持ちでもう、うん、実際マニュアルは購入しました。
なるほど、
は
い、ありがとうございました。それで勉強を、はい、それまでの8回目までの独学中心の、はい、まあ、私たちのマニュアルでもね、もちろんお金に余裕がある方はね、通信とかスクール活用してもいいと思うんですけど、それは否定してないんですけれども、実際に益子さんが8回目まで独学中心の勉強をしてきて、でマニュアル買った後も基本的には独学だったわけですね。
そうですね、はい、
同じ独学でも、そのマニュアルを実践する前と後で大きく変わった点ってありますか？
やっぱりマニュアル見て勉強の仕方の考え方はやっぱり少し変わってきましたね、うん、
はい、
まあ、実際そのある程度目標を設定してそれを落とし込んで逆算していくっていうような、
はい、
そういうやり方にっていうのはやはりちょっと 目から鱗が落ちたかな、そんな感じはしましたね、
うん、なるほど、まあ、目標の設定の仕方を逆算から逆算して、まあ、実際にね石井さんが147日前から1日ごとにね、この時期こういうことをやったとか、で日曜日はこういうふうに時間を使ったとか全部書いてあったと思ったんで、
実際ね、そしてまあ自分で、まあ、すっくりそのまま、うん、ただ取るとはちょっといかとはいかなかったんですけどね、うんうん、
それをねご自分なりにアレンジしてもらって感じですかね、
はい、
うん、あとはその目標のその設定のとか逆算以外で、ノウハウっていうか、まあ、勉強の方法で、ここが良かったなっていうか実践して手応えを感じた部分ってどこかありましたか？
やっぱりその、うん、まあ、問題をよく、うん、まあ、予想問題をよく徹底的に解くというところがやっぱり、うん、実際私も小さい町に住んでるんですけど、そこの本屋さんにある予想問題を全部買って一度通り全部解きました。
なるほど、
はい、
はいはい、
まあ、1回2回1回やって、まあ、もう1回おさらいしてという形で、うん、まあ、かなり予想問題に関しては自分でもや、まあ、前年よりはもう、うん、数倍力を入れてたと思います。
なるほどなるほど、うん、
なんか10冊近く買ったんですかね。
あ、確か
、はい、8冊9冊 そのぐらいは買ったと思います。
はい、で今回9回チャレンジして、はいはい、 まあ、合格した時の瞬間はどんなお気持ちでしたか。
いやもうこれであの試験勉強から 解放されるっていう、まあ、その解放感がまず大事でしたね、う
ん、はい、解放感、はい、はい、ご家族の方は何か言ってくれ
た。やっぱり喜んでくれましたね。まあ、9回も受けてなかなかどう、うん、何やってんだろうなと思ってたかもしれませんけどね、非常に合格と分かった当初は非常に喜んでくれました、はい、
なるほど、まあ、その9年間勉強する間に、はいはい、ご家族の理解とか協力もないとなかなか続けられないこともあったと思うんですけど、はい、そのあたりどうでしたか。
そうですね、あんまりこうね、えどうしたのこうしたのって言ってくれなかったのが一番良かったのかなと。
逆に関心がないことが、
逆にそっとして覚えてもらったのが一番精神的には楽だったかなと逆に思いますね、
うん、なるほど、
まあ、今年ねどうしても受かってるとかそういうなんかプレッシャーがかかるようなことは、うん、まあ、全然言わなかったんで、そういう面では気は楽でしたね、
じゃあマイペースに、
はい、できたというところですね、
なるほど、そうなんですね。まあ、いただいたご感想文というかね、合格体験記の文章にも書いていただいたんですけれども、まあ、マニュアル以外にも、まあ、マニュアルにもね、資格、他の資格の試験にも応用できるノウハウがたくさん詰まってるって書いてもらったんですけれども、それ以外にも、裏メルマガが結構まあ励みになったっていうか、モチベーションを上げられたってあるんですけれども。どうでした実際独学メインで勉強している
のか。そうですね、今までのその、まあ、坂島さんの石井さんの方、石井先生の方の、はい、まあ、いろんな、まあ、体験とかのことも話して、うんうん、他の受験生の、まあ、はい、そういったエピソードとか、まあ、自分で一人ではなかなかねこう、他の方がどんなことを考えているか分かりませんので、うんうん、そういう面で、あ、こういう、まあね、石井先生も坂島先生もこういうことを考えているのとか、うん、他の受験生の方はこういうことを考えているという、そういう面では非常に気分転換にもなりましたし、うん、そういう面では非常に励みにもなりました。
あ、ありがとうございます。はい、
まあ、定期的にそれでまあメルマガが来るので、まあペースメーカーみたいな感じにはなりました。
はい、なるほど、
まあ、こういう時期にはこうした方がいいとか、まあ、そういうようなご指導もありましたので、
はい、なるほど。で、まあ、志子さんは、登録とかは今後、
はい、実はですね、ちょっと後先にもなって申し訳なかったんですけども、実は先月やっと実は登録終わりまして、
志子さんの授業
に、すいません、本当はね、私バタバタしてましてね、うん、もうなんかてっきりね、はい、で連絡なんかおはがきなんか出したつもりになってたんですけども、そういえば、ね、何も連絡してないんだけど、申し訳ありませんでした。
いえ、そうなんです。はい、じゃあ登録が終わって、ご自宅で開業って
ことですね。はい、はい、今しばらく、まあ、軌道に乗るまでは自宅兼事務所という形でやってきたと思います。はい、
そうですね、ね、行政主の仕事自宅でね、はい、開業すればね、家賃も最初かかんないですから、最初は軌道に乗るまで、うん、で軌道に乗ってもお客さんのところにね行けば済むことなんで、はい、わざわざ立派な事務所を最初からね、はい、家賃5万の6万もかけて、っていうのはね、かなり負担になるんで、はい、自宅で十分だと思いますけどね、はい、
まあ、その辺はもうあと、まあ、ちょっとね稼げるようになってからというふうに考えています。
そうですね、はいはい、でじゃあ今マシコさんの中で、はい、こういう、まあね、行政士の勉強始める前からなんとなくその、はい、行政士のこういう仕事をするんだっていうのは頭の隅にあったってお話だったんですけども、はい、今ご自分で登録開業してみて、はい、こういう行政士になりたいなとか、はい、何か理想のこういう像っていうかイメージとかってありますか。
ちょっと、まあ、具体的ではないんですけど、いわゆるワンストップサービスができる、はい、行政書士事務所に なりたいなというふうに思ってます。
はい、
例えば益子のところへ行けば、はい、相談すればなんとかしてくれると、うん、まあ、専門外のことでもなんとかしてくれるというような頼りにされる事務所になりたいなと、うんうん、そういうふうに、まあ、目標ですけどね、うんうん、そのように考えています。
そうですね、まあ、私たちも実際に開業してみて、まあ、自然に例えば、相続の手続きが発生して、ね、遺産分割協議書を作ったけれども、はい、今度それを、ね、登記するときには司法書士が必要になるので、はい、当然司法書士にお願いをしたりとか、はい、で まあ、労使紛争でね、行政書士が使えない分野になってきたら、知り合いの、あの社労士に仕事を、ね、お願いしたりってこともあったり、それ以外に民事でねトラブルになって、まあ、うちで手続き、ね、内容証明を書いたりとか契約作成しても紛争になっちゃった場合には今度は弁護士にって形で、やっぱり行政書士はそういう意味で窓口にな れますからね。
じゃあどちらかというとやっぱ地域密着、
そうですね、はい、うんうん、私は柴田という地域のところに住んでるんですけど、柴田周辺の、柴田は新潟市でしょうかね、その辺中心で、まあ、地域密着でやっていきたいとするような、あのふうに考えてます、
ね、そうやっぱりこう特化する売り上げもワンストップでこう、
そうですね、で、まあ、できればね、なんか専門地これは人に負けないっていうものはやっぱり一つは一つは持ちたいと思ってますね、
ワンストップで、まあ、一応総合的にも受け付けるけど、これが強い、
これが強いっていう強い、まあ、これだったら、まあ、人に負けないっていうものを一つなんか、なんまあ、一つでも一つでも作りたいですね。
そうですね、あの専門分野にし絞っても、どうしても行政書士の、ね、職務範囲以外の手続きはその後必要になってくることもありますし、そういう意味でね、あの特化してもしなくても、他のつながりがね持っていれば窓口としてね、ワンストップでいろいろ仕事ができますからね。
まあ、これちょっと長年ちょっと建設会社で営業をやってた経験があったんで、はい、そういう面では司法書士とか、あと地価格調査士、はい、まあ、あと税理士とかですね、まあ、いろんな方がちょっと面識ができて、まあ、同じ会社で働いてたの人が独立して建築事務をやってるとか、そういう方もいますので、そういう面では非常にそういうのを提携し合ってやれれば最高だなというふうに思ってますね。
そうですね、その部分ね、いいですね、全くのね、私なんか始めた時は人脈もコネもなかったし、営業のスキルもなかったんで大変ですけど、大変だったんですけれども、じゃあそういう意味ではね、つながりもあるし、イメージしているね業務とかも終わりだと思うんで、
そうですね、
やりやすいかなと思うんです
よね。そうですね、そういう事業の方からも、まあ、それこそ一番、ね、古い教授の方と、まあ、それこそ20年以上前からお付き合いする方もいますし、あと調査室とか仕事してるもやっぱり20年くらい、お付き合いしてもいい人もいますので、まあ、そういう面では信頼して頼めるところもあるんで、そういう面では非常に心強いパートナーがいて、やっぱり安心ですね。
はい、何か石井さんの方でマチコミにお聞きしたいことがあって、
そうですね、やはりこう9年間、はい、まあ、勉強されてきたっていうことなんですけれども、はい、で、まあ、基本的に独学で毎年やられてきたことなんですけど、はい、その教材とかっていうのはこう毎年どういうふうに選ばれてきたんですか？
そうですね、やっぱりネット化の方で、まあ、こういう教材がいいよっていうのを一つ参考にして、実際書店行って手に取って確かめてみて、はい、まあ基本な書籍のボリュームだとか、どのくらい程度の詳細に書いてあるとか、まあ、そういうものを基準にして実際現物を見てちょっと選んだりしてました。
じゃあこうインターネットでその行政書士の受験生のサイトとか、
サイト見て、基本書とか参考書とかありますよね、判例書とか、ああいうものを参考として実際手に取ってみて、これだったらいいなとか、そういうものを基準にして、まあ、いいものであればまた、翌年もまた同じものを買うと、毎年買わないと掘り返すとかありますので、
そうですね、
はい、そんなふうにそういう基準で選んでました。
なるほど。
あとこう毎年こう試験を受けた中でこう得点がこう上下してたと思うんですけども、はいはい、例えば、まあ、ここもっとやっておけばよかったなとか、こう毎年いろんなことがあったと思うんですけど、それでなんか例えばどういうふうに対応されたかとか。
そうですね、やっぱり不得意分野がちょっとあったので、私の場合はちょっと勝負がちょっと不得意分野だったので、
はい、
まあ、その辺がやっぱり今回もやっぱり一番得点悪かったので、ほとんど多分1問ぐらいしかできなかったんですよ、ですからそういうところはもう少しちょっと力を入れて勉強方法をちょっと考えておけばよかったのかなと思いましたね、実際多分そういうところに力入れておけばもう少し少ない回数で合格したのかなというふうには思います。なんか勝負とくっつきにくい感じがして、どうも勉強してもなんかちょっと頭の中になかなか入らなかったっていうのがありますね。
例えばあれですか、こう試験終わった後、はい、その受験発表までの期間ですとか、はい、あと例えば受験で例えば不合格が確定した後に、はい、例えばいつぐらいのタイミングで勉強をスタートされてたとか、そういうのはどうされてたんですか？ずっとこう継続して勉強していたんですか？
やはりあれですね、 試験終わってからはやっぱり少しブランクがどうしても空いてましたね、うん、やっぱりこう脱力感みたいなのもずっとありましたし、うん、特に試験事前にあの自己採点やりますので大体どの辺のレベルまでっていうのは大体分かりますので、はい、っていうのはちょっとやはり少しちょっとあの落ち込んでたりとかした、うん、あの込むことが多かったのでやはり少し 2,3 ヶ月やっぱりちょっと手につかないっていうところがやっぱりありましたね、うん、実際はあの合格発表にならないとわからないんですけども、うん、やはりまた試験終わってからすぐスタートっていうことではなかったですね、正直なところ、
こうやっぱりこう最初の年と、またその今というかその合格する直前の時とまた勉強ってだいぶガラッと変わったと思うんですけど、はい、こう今から振り返ってみて、
はい、
こう最初に勉強した時のなんか、まあ、自分になんかこうした方が良かったんじゃないかなとかそういうアドバイスみたいなもの
って、そうですね、割とあの行政書士試験というのはあのその人あの 他の方から聞いてたのイメージだと非常に簡単だという部分が、まあ、それは多分昔の試験だと思うんですけども、そういうところです。まあ、初回の試験は割とこう油断してたところも多分あるのかもしれません、うん、2回目は全然違いましたけど、うん、ですから本当初回その1点ではなくて合格だった時の時も少し勉強した回だったかなというふうな感じはしましたね。その時は多分おそらくそう勉あの短期間だと思いますね。半年も受験期間は半年もなかったんじゃないかなと思います、うん、
今から振り返って9年前の自分にアドバイスすることがあるとしたら何て言いますか、
そうですね、まあ、もう時間はもう戻ってこないんですけども、うん、やはりでもこの9年前、まあ、この9年前があったから、まあ、いろんな経験もできたし、いろんなあの悔しい思いもあったし、まあ、嬉しい思いもあったんで、決してでもね、まあ、その当時受かった、まあ、初回に受かったことも、まあ、落ちたことも、まあ、9年目に受かったこともそうですけども、まあ、決して無駄にならなかったから、ね、それはそれで、まあ、その時のベストなんだからしょうがないんじゃないかと言ったやつですね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ今ね、この対談を、見たり聞いたりしてくれてる時がたくさんいまして、
はい、
本当に中には、今回私たちのマニュアルを買ってくれた方も7回目ですっていう方とか、はい、まあ、5回目6回目とか、
はい、
そういう方もたくさんいるし、はい、初めての方もいるんですけれども、はい、まあ、マニュアル買うかはないですとしても、
はい、
これを見たり聞いたりしてくれている受験生に何かお伝えするメッセージがあるとしたらお願いしたいんですけど、
は
い、
そうですね、まあ、今回は、まあ、マニュアルを補充して、まあ、合格をできたんですけども、実際それこそ効率よくやれば決して私みたいに9年間もかかって合格9年もかからないと合格できるような試験ではないので、多分1年で多分合格できる試験だと思います。効率目標をしっかり立って、
はい、
やればそれはもう私も実感してますので、あと、まあ、私みたいには例えば1回目 の試験で受からなかった方に関しても、まあ、実際私みたいに8回も9回も受けた人間もいますけども、まあ決して諦めないでほしいということですね、
はい、
これ確か松下電器の創業者の方がおっしゃった言葉だと思う、まあ、どっかの本で読んだと思うんですけども、もう諦めなければ失敗じゃないという、
うん、
もう諦めたら全然失敗なんだと、いうようなことは自分のもう特に9回目の受験の時は自分のもう繰り返しそういうふうに、うん、自分に言い聞かせるようにして勉強の方はやってきました、うん、まあ、実際こうやってね合格できて皆さんの前でねお話しできることは非常に逆に光栄に思っています、
うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ逆にね、今マニュアルを最近買われた方とか、いるんですけれども、はい、まあ、買ってもね、なかなかメールサポートをね、活用しきれていない方とか、本当にこれで受かるのかなと思ってね、絶対しない方もいるとは思うんですけれども、マニュアルを買って、まさにこれから勉強する方とか、今頑張ってる方に何か、同じマニュアルを通して合格された益子さんから、
はい、
一言メッセージがあればお願いしたいんですけども、
は
い、
やっぱりマニュアル買っただけは、絶対合格はちょっと難しいんじゃないかなと思います。実際実践してこそのやはりマニュアルだと思います。
そうですね、
はい、 やはりなかなかね買ったまんまでやっぱりそのまま実践がなかなかいかなくてそのままにしている方もありますけども、うん、まあこれからでも遅くないのでぜひもう一度初心に立ち返って、はい、計画を立ててマニュアルの方を参考に実行して自分の受験計画を実行していただきたいと、はい、そういうふうに考えております。
はい、はい、ありがとうございます。何か石井さんからありますか。
そうですね、まあ、先ほど今益子さんからお話がありましたけども、こう成功の反対って失敗じゃないんですよね、うん、成功なんてでも諦めるとか、やめてしまうっていうことであって、そういうこと失敗というのはちょっとした違いであって、まあ、うまくいったから成功で、ちょっとうまくいかなかったから失敗ということで、その失敗を繰り返す中でやっぱり成功っていうのが結びついてくると思うので、まあもちろん一発で合格できるのが一番いいとは思うんですけれども、はい、まあ、ただそれが受からなかったとしても、はい、やっぱり諦めなければ、はい、やっぱり合格っていうのは必ず身につくので、それにやっぱり向かってほしいなと思いますね。
まあ、実は私も登録して、まあ、一応、まあ、皆さん開業というご案内をしたんですけども、うん、まあ、やっぱり山あり谷だと思います、実際のところ。まあ実際のまあ、これから仕事やっていくけども辛いこともいっぱいあると思うんですけども、実際それこそ先ほど言ったようにやはり諦めないで、もう諦めてしまえばもう廃業しかないので、諦めないで最後までもう成功するまでやるという意気込みで、これからもまあ受験の勉強と同じ意気込みでこれからもねやりたいと思っています。
ね、そうですね、まあ、先ほど益子さんの、ね、お言葉にあったんですけど、本当に諦めなければ失敗じゃない、まあ、これ有名なエジソンの言葉にもあるんですけど、エジソンが確か1万回ぐらいその電球を発明するまでに何度も失敗をしていたわけですよね。それを見たある人がそんな1万回近く失敗してまだやってるのかと、いい加減したらどうだって話をしたら、いや俺は一度も失敗してないと、このあと世界中にある素材の要素の中の何千種類かの中に必ず電球に使えるものがあるのは分かってるのよ、だからあと何千回試せば結果が出るの分かってるんだから失敗一度もしてないと、うまくいかなかったことが分かったんだって言ってやり続けて、で今ねこうして明るい世の中になっているわけじゃないですか、はい、本当にこれはね巻き惜しみでも何でもなくて、この9年間チャレンジし続けた益子さんの、ね、お言葉にもあったんですけど、諦めた時は本当に失敗で、チャレンジし続けて結果を出せばそれが全て糧になっているわけですし、あと今お話あったんですけど、これが単にペーパー試験で終わるわけではなくて、これからまさに独立開業するときにこの諦めなければ失敗じゃないっていう精神が絶対役に立つと思うんですね、うん、そういう意味でぜひねこの動画なり音声を見て聞いてくれてる、ね、方にもそういう話をね生かしてもらえればなと思います。今日は新潟という、ね、遠くから来ていただいたんですけども、今後は同じ行政書士として、はい、情報交換しながら、はい、切磋琢磨してお付き合いいただければと思います。
はい、こちらこそ、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。